フラットチャット。
阪大大学院で
環境を学ぶ学生が
お送りしています。
ビバ環境。
ドリームルーツのコーナーです。今月は佐藤が担当します。このコーナーでは夢、ドリームを持って頑張っている方をゲストとしてお招きします。ゲストの方が夢を持ったきっかけや、なぜその夢に向かって頑張れるのかを伺っていくことで、夢の根っこの部分、ルーツに迫るコーナーです。このコーナーを通じてリスナーの皆さんには夢を持つことの素晴らしさを感じてほしい、またゲストの方が行っていることに対して関心を持ってほしいと思っています。さて、今月のゲストは進学塾で高校生に数学を教えていらっしゃる川村久成先生をお迎えしています。それでは川村先生、よろしくお願いします。
はい、
はい、では、まず最初に軽く自己紹介をお願いします。
はい、今から生まれたのはちょうど1947年で、団塊の世代という時に生まれています。で、大学は博士課程まで進んだの数学科を、出たんですけれども、それから十数年高等学校で教員をして、その後別の仕事に数年間ついて、ずいぶんいろいろ仕事をしてきたんですけれども、この十数年は今言われたように高校進学塾で高校生に数学を教えるということを続けているものです。
はい、それでは川村先生、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、では早速ですが、はい、今ちょっと略歴を説明していただいたんですけれども、まず高校時代と大学時代についてもうちょっと詳しくお話しいただけますか。
はい、高校はこの大阪の高校なんですけれども、
はい、
高校の時に本当に数学の好きないい先生がいて、でもう一人一緒に大学行った友達2人と高校の先生2人と4人で、少しいろんな勉強をしたり、少し難しい目の本を一緒に読んでくれたりして、それが非常に楽しかったというか、自分の高校生活の中でその時間が一番、いい時間だったという経験をしました。それで自分としてはやっぱり数学者になろうと思って、で受けて京大の数学理学部に行ったわけです。
ほう、
でも私の世代は皆さんはあんまりわからないと思うけれども、学園紛争の時代 で2年生3年生はほとんど学校はストライキで授業がなかった世代なんです。
なかったんですね。
なかったんですよ。
学校にもう行けない。
学校もちろんあるけれどもね、授業はしていないと。それで数学を勉強しようと思って京大行ったけれども、2年3年の頃は自分で勉強するとかだけで授業がほとんどなかったから、やっぱりまだ十分したような気持ちはしていなくて、で大学院の修士課程に入って、1年2年生はやっぱり修士の1年2年はよく勉強しました。やってみて分かったんだけれども、数学者になるってのは大変で、
はい、
大変で、
そうね、
いろんな意味で大変で、才能という点から言ってもやっぱり大変で、で自分はそこまでの才能というか力というかそれはないなということもまた逆に分かって、しかし高校の時のそういうことがあるから、やっぱりそうなったら今度は高校生に自分が高校の時に非常に楽しかったことをなんとか伝えるように教える方に、つこうというふうに考えたのが、修士終わって博士課程の1年目2年目の頃です。
はい
はい、で元々教員になるつもりはなかったので、全然教職に必要な単位は取っていなかったんですよ。ですから博士課程の2年生の時に、言えば数学者になるための奨学金をもらって学校行きながら、実際はドクター2年の時は教員免許の単位を揃えるためだけに学校へ行っていて、
はいはい、
で5月6月にはちゃんともうちょっと若い人らと混じって教育実習もして、で教員免許が取れたので、 うん、もうそしたらもういつも席だけ置いてるというのも意味ないから、たまたまその時兵庫県で教員を募集、探しているということが人づてに伝わったので、ちょうどそこで中退をして、で兵庫県で教員を始めたということなんです。
なるほど、なかなか
そういうことです、
ユニークな経歴で、はい、で大学の博士課程を中退されて、
うん、
で勤められた高校というのはどのようなところだった
んですか？うん、まあ、あの時代ですからいろいろあってですね、私が行った大学高校というのはその進学校じゃなくて、むしろその、はい、どっちかというとそれまで中学校でもちゃんと勉強できていなかったと、なんとか高校に、うん、公立高校ですけどやってこれたというふうな生徒がたくさんいる高校でした、
はい、
そういうところに、で、まあ、僕としてはどうせやる以上はそんな最初やっぱり本当に数学なんかも嫌いでわからないし嫌だというところでやった方がきっとどうせならやってみようという気持ちもあったので、そういうところに就職したんです。
そうなんですね。なんかこう京大まで出たらすごいバリバリ数学できる人にこう教えたいという感じが
じゃなかったんですね、うん、それはねやっぱり70年頃のあの時代のね一つの雰囲気というのがやっぱりあったとは思います。だからもうちょっとそういうことをちゃんとやってみようとか考えてみようという時代の、最近なんか新聞でも時々あの時代の人のことが紹介されていますけれども、それはあったと思いますけれども、はい、まあ自分としてはそんな風にだからできる子に上の方で教えるということを最初はあまり全然考えなかったです。
なるほど、
はい、
もうできない子に、
うん、やってみようという気持ちはあったですね、
はいはい、なるほど。どんな感じで教えて、
で僕は高校間までずっと数学が得意だったし、はい、そんな全然わからないっていうこと自身が全然わからないし、で僕の妹に教員になることになった時に聞かれたんですよ、兄貴は全然教えるの下手やと、私に全然教えるようにわかるように言ってくれなかったと妹にね、本当にお前本当に数学の教師になるんって言われてですね、
はい、
確かにそうだったんですよ、
はい、
で僕も最初そうだったから当然こんなこと分かってるだろうと思って高校に、まあ、行って教壇に立って授業を始めたわけですね、
はい、
当然高校ですから分数なんかできるじゃないですか、
はい、
できると思ってやるじゃないですか、
はいはい、
でも何人かの子は今もっとそれが増えてるという話だけれども、とにかく何人かの子は分数の掛け算も割り算もやっぱりちゃんとできないと、通分足し算しなさいと分母と分母分子と分子足しちゃうとかね、
はいはいはい、やってしまいますねこう習いたての頃は、う
ん、それがねやっぱりたく何人かやっぱりいたわけですよ、
はい、
そしたらそうなのっていう感じですね、こっちは全然そんなわからないし、まあ、自分のそれまで振り返ってそんなこと思いもつかないから、
はい、そうですよね、
うん、ところが高等学校で40人ぐらいのクラスですから、10人例えばそういう子がいたとしても30人の子はできちゃうわけですよ、
はい、
そうすると授業一つにやっていかなければならないのに、そのぐらいのためにもう一度分数の話すると今度は分かってる方の子が嫌ですよね、
はい、
今更そんなこと聞きたくないし分かってるじゃんっていうことになるしね、
はい、そうですよね、
でしょ、
はい、
そうすごい悩むわけです、
はい、
一方に分数が分からない子がいることは分かったと、
はい、
しかし一方にもう半分以上の子は分数の計算は知っとると、
はいはい、どうされたんですか、
どうしたんでしょうということですよね、そこで、はい、それでしばらく、まあ、僕も教員始めて最初だから全然そんな分からないし、である日聞いてみたわけですよ、どうしてね分かってる子に分かってるって言うから、私は掛け算とか割り算全部できるって言うから、
はい、
それじゃあちょっと君この分からないって言ってる子もいるからね、どうして分数の掛け算っていうのは分母と分母をかけて分子と分子かけたら分数の掛け算になるのか、割り算するときは割る方の数分母と分子を逆にしてかければ割り算ができるっていうのはそうなんだけど、どうしてそうなるんかって聞いてみたわけね、
はい、
なん誰も説明できないわけ、
はい、ちょっと今
ドキッとするでしょう、
ドキッとしました
今、説明できないわけよ、
ないです、はい、
ということはやり方は知っているけれども説明はできないんですよね、 はい、なかなかね。
なるほど、
うん、あそうなんだと。だから仕方がないから、そしたら仕方がないというか、そしたらどうして割り算掛け算はそういうふうに計算すればよくって、どうして割り算はそういうふうに計算すればよいかっていうことになると、
はい、
3分の2という分数っていうのは何なのよっていうところから考えないとできないじゃないですか、
はい、
だからそんでそこまで行くとみんなわからないわけ、
はい、
だから仕方がない、仕方がないというか、いろんなこういう1枚の30センチ四方ぐらいの白い紙を、
はい、
ボール紙をね用意して、3分の2って言ったら何かって言ったら、そこを縦に3つ線引っ張って、でそのうち2つ分に斜線を引いたようなものを1から準備して、
はい、
この斜線部分のことが3分の2だと。そのうちの4分の3と言ったらどうなるって言えば、今度はそれを横に4つに切ったうちの3つ取ればいいから、
はいはい、
ちょっと図に書かない、図がないからやりにくいんだけれども、そうすると縦方向に3つに切り、横方向に4つを切ったうちのこっちが横方向に2つ、縦方向に3つ分、そしたら全体の中でどれだけの中のどれだけになってるかと考えると12に分けた中のこれだけじゃないかと。
はいはい、
それはどういう計算になってるかって言ったら、分母と分母をかけて全体をいくつに分けたかを決めて、そのうちこれとこれだよっていうことまでやればね、
はい、
分かるわけ。そういう授業を最初にして、
はい、
あそうやと。だから分かっているというのは、みんなやり方を知っているだけで、説明方法までどうしてそうなるかっていうところまでは分かってないんだから、
はい、
いろんな生徒が混じっている中で授業をするときに、そこから聞いていけばきっとこれは分かったと思っている人も聞いてくれるしということが分かってですね、それが数学を教えるということの出発でした。そうすると、それまでもうそんなもうその掛け算の仕方とか知ってるわいっていうことで怒ってた子も、その話をすればあそういうことでそういうふうにすればいいんだっていうことが分かって、
はい、
ちょっとにっこりするじゃないですか、人間笑うと、
はい、
笑わせるっていうのは大変難しいんですよね。怒らせるのは簡単だけど、漫才でも落語でも笑わせるのは大変なんですよ。だから数学で分かるとね、本当にニコッとするわけ、人間、
はい、
あそうだと、
はい、
分かってにっこりするっていうことが大切で、やっぱり数学を教えるっていうのは、その一人一人の生徒が自分で分かってニコッとするようにしなければいけないんだということが、私が分かったわけ。
なるほど。
それが26、7の頃かな、だから教員始めた最初の頃だったわけです、
はいはいはい、なるほど。
それが出発でした。
なるほど。私もその塾、うん、その河村先生のやってらっしゃる塾に通っていて、数学を教えていただいたんですけれども、そうでしたね。うん、そのすごい、それまでそのやっぱ暗記科目だろうと思っていたんですけれども、その考えて数学が少し得意にはならなかったんですけど、こう面白いなと思えたのはその先生の授業だったんですけれども、うん、なるほど、原点にそういう経験があったんですね。うん、はい、
そういうことでした。
はい、なるほど、ありがとうございます。でその、
うん、
高校はどのくらいなんですか？
そのいろんな学校の仕事ですから、単に数学を教えるだけではなくて、
はい、
いろいろと教員としてはやらなければいけないこともあるし、
はい、
私はいろんなことをたくさんやりました。で全部それはもう話しきれないし、今日は数学のことに絞りたいと思っているんですけれども、それで十数年やって、で私ね、自分の性分として、大体やってね、もう分かったと、大体こんなもんやっていうことが分かったら、もうだんだん嫌になるわけじゃねえんだけど、次の仕事へ行きたくなるわけ。
まだか分かります。
大体十数年やって分かったと、
はいはい、
ここはこれやと、
はいはい、
次のことしたくなってですね、はい、ちょっと、うん、いろんなことをそれでやりたくなって、
はい、
もう皆さん、もう周りの者には迷惑かけたけど、やめちゃったわけです。
はい。なるほど。
で、
はい、
5、6年私自身が会社を経営するということをしてたんですよ、
はい、
それはそこに印刷の 印刷関連の、あの、はい、仕事だったんですけれども、それを およそ数年間やりました。
はい、
でもちょっと、うん、それでね、けどちょうどこれが1993年頃ですけれども、あの頃バブルの崩壊っていうのがあったわけです。去年アメリカなんかでいっぱいありましたけれどもね、だから93年頃日本のバブルが崩壊して、そうすると私のようにそんな、あの、何も経営の経験もないような教師辞めて会社やってるような人間の会社が続くはずがなくてですね93年頃に、一度倒産をしたというふうなこともありました。
はい、なかなか経験豊富な
、うん、ありました、
はい、でその後どうされたんですか。
でね、
はい、
その時に私がだから数年そういうふうに教師辞めて別の仕事をしてる時も、お前なんかそんなの向いてないよっていうふうに教員仲間の人は言ってたんですよね、
はい、
で結局倒産したからそれ見たことかと、
はい、
いうことで、
はい、
結局お前数学を教えるしかもうダメなんだから、はい、なんか探してやるから働けっていうふうに昔の教員時代の友達が仲間があの仕事を探してくれて、
はい、
最初はあの小さなあの塾の仕事を見つけてくれたわけです。そうなんですよ。それで何 2,3 年しているうちに、まあ、今働いているところがちょうど出会って、
はい、
で結局やっぱり数学を教えるしか飯の食いようがなくって、
はい、
以来再びまた今度は塾というようなところで数学を教えることに戻ってきたわけです、
はい
はい、5、6年間ちょっと遊んでしまったわけですよ
なるほどで、うん、その塾でその数学を教えられてどうでしたか。
うん、あのね、うん、それはあのやっぱり昔そういうふうにしてあのなかなか分かるのが困難な生徒に教えることをやっていたから自分では全然思わなかったし、本当にこの時に塾の仕事をしたのは全くあの路頭に迷って食いっぱぐれたから始めたわけですけれども、はい、あ、意外に僕って数学を教えるのうまいやんっていうふうにですね教え始めて思ったわけですよ塾ではそんな才能というかそんなことがね自分にあるなんて全然思っていなかったわけ。本当にもう仕方なくあの塾の仕事をしたわけですよ、
はい、
まあ、子供もいるしね、家族もいるし、そんないつまでも倒産してというわけにいかないし、
はい、
そうするとやっぱりあの昔その十数年そういうところでやっていたのが身についていてね、どっかでね、
はい、
で塾とか予備校とかいうのはやっぱり勉強しようと思って来てるわけだから、
はい、
前の高校はそうじゃなくて勉強なんかしたくないと思って来てる人に、
はい、
いや、やれば面白いんだよっていうことを教えて伝えて、そしてあの教師の話をちゃんと聞いてやっていくところからやらなければいけなかったんだけれども、
はい、
まあ、塾というのは少なくとも勉強しようと思って来てるから、
そうですね、みんな必死ですよね、
必死でやってるからね。だからあの教えていくことについてはその昔やって身についていたことで結構やれたという感じなんです。でも自分でそんな風になっているとは思ってもいなかった。
なるほど、今までの経験が知らず知らずの、
うん、そういうふうになっていてね、一つの特技になっているということは自分では全然思ってもいなかったです、はい、そんなふうにしてやればいけるだろうとかも思わなかったんですよ。本当にもうあのそれするしかなかったからやり始めたわけ。
なるほど。で現在まで数学の先生をやら、
はい、
されているということですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。で先生の目指す数学っていうのは、
うん、それでね、やっぱり今の高校生受験生に教えているわけですけれども、
はい、
みんな、その大学受験のために仕方なく数学をやっているという人がやっぱり多いのですね、どうしたって、
はい、
それはそうなんですよ。それはまあ仕方がない面もあるんですけれども、でもやっぱり、数学っていうのはそうじゃなくて、まあ、高校生の皆さん携帯電話を持ち、それからラジカセを持ち、いろんなものを持ち、電車に乗り、そしてビルに入り、学校に行き、あらゆるそういう建物を建てるとか、携帯電話の基礎原理をちゃんとするとか、
はい、
あるいはそのデジタルな何かを作るとか、 全てですね、背後には数学がなければいけないことで、それがなければ何もないんです。この世界、今目の前にあるものにもし数学なかったら何もなくなっちゃう。本当ですよ。、
はい、
だからそういう、今のその文明というか、それをねの、まあ、やっぱり数学があってそういうふうになってるんだっていうところをもうちょっと抑えて、でみんなそういう普通のように普通に身につけるものとして数学をちゃんと勉強してほしいし、はい、そしてまた数学っていうのは不思議なもので、そうやってちゃんと勉強すれば分かった時にね、自分でニコッとするんですよ、うん、思わずね笑みがこみ上げてくるというふうになる。でそういう数学の勉強を高校生にしてほしいと思っているから、
はい、
単に受験の数学だけじゃなく、受験数学を通してでいいんですけれどね、通してそういう分かった時の嬉しさとか喜びとか、そういうものを身につけてほしいなと思って、まあ、ずっとやってきました。
なるほど、楽しみながら勉強してほしい、
うん、楽しみながらというかね、はい、楽しみながらというのはちょっと違ってね、勉強は苦しいんですよ。それはいいんです。苦しいからこそ分かった時が嬉しいわけ、はい、そういう苦しいところをくぐり抜けて分かった時に嬉しいという経験をしてほしいと思ってるわけ、
はい、ま
あ、最初から楽しくなくてもいいんですよ。苦しくていいから、苦しいところを通り抜けて分かって、あ、嬉しいとなってほしいわけ。
はい、
そういう経験をね、高校の時にすればね、
はい、
受験勉強も無駄ではないし、受験勉強を通してそういうことが身につけば、必ずそれはもう一回もっとその自分が大学へ行ったりして困難に出会った時に、それを乗り越えればきっともうちょっとなんかいいことがあるんじゃないかと思えるような力になるので、
はい、
そういう苦しいところをくぐり抜けて分かった喜びを自分で経験するということをね、高校の受験の時にやっておいてもらえれば、また将来の役に立つんじゃないかと思ってやっています。
なるほど、素晴らしいです
ということです。
ですね、楽しいって思えたら、
うんうん、
そうですね、好きになりますよね、うん、でもそうですね、今高校生の数学レベルっていうのはどうですか、やっぱ下がってきてるんじゃないですか、
ね、う
ん、
もうね、それは高校生の責任じゃないですけれども、この十数年、はい、本当にガクッと2回ほど、2段階ほどその高校生の力が下がったというのを経験しています、
はい、
だから十数年前の高校生が普通にやっていたことが今の高校生はちょっとできなくなっていて、
はい、
で私はやっぱり高校生にそういうことで思ってきたんですけれども、そういうふうな数学を身につけてほしいし、そういうふうな勉強してほしいと思ってやってきたんだけれども、
はい、
現実はどんどん高校生の力は下がっているのが現実です。はい、それはそうです。
そうですね、うん、その数学のレベルの低下に対して何か先生がされていることってありますか？
で、そういうことでね、
はい、
私はそうやけど、そういうふうにして全体として高校生の力は下がってるんですけれども、
はい、
自分自身も振り返ってみて、高校の時に数学が面白いとか勉強するっていうのはやっぱり一人で勉強しないといけないんですよ。数学っていうのはだから学校全体、あるいは今の高校生全体がたとえその力が下がっていても、
はい、
きっと一人でね数学の問題を考えたり、一人で本を読んだりしてる人がきっと高校生どっかにいるだろうと、
はい、
日本どっかにいるだろうと。で、僕はたまたま高校の時にそれを聞いてくれる先生がまあいたから、学校でそういうふうにして一緒に本を読んだりできたけれども、
はい、
必ずしもそういう先生に出会えるとは限らないし、
はい、
それでただまあ最近はですね、この一方でそういういろんな技術が発達して、我々のようなそれぞれのものがウェブの上でホームページを作ったり、それからそこでいろんな数学の質問を受けてやったり、そういうことが割とできるようになってきていたので、
はい、
ちょうど10年前にですね、高校生の数学のため、数学ということをテーマにした自分でホームページを作って、でそれでずっとそれの管理人というか運営をして、それを広げてきました。
数学のホームページです
ね。
それは どんなページですか？
だから
お名前は
青空学園数学科っていうんですよ。でこれは個人ページでもよかったんですけど、なんか何人かでやってるようにした方がなんか 良さそうな気がしたのでこういう名前をつけたんですけど、実際は私の個人のページです。
青空学園数学科、うん、
で、はい、あの検索してもらえば、検索窓口でこれで検索してもらえれば、はい、必ず出てきますので。
あ、なるほど、
はい、でそれははい、そこに割合と、いろんなことを書いていますけれどね、そんな風にして一応それは自分の高校の時のそういうことを、また一人でやってる高校生になんとかちょっと役に立ちたいという気持ちでやってきました。
はい、なるほど、
はい、
ぜひ皆さん検索をしてみてください、はいはい、では先生の夢っていうのは、うん、何になりますか、うん、一言
個人のね、個人の夢っていうのはもうそんなにいいです。私は好きなことをしてきたし、はい、その時その時自分を振り返ってみて良かったと思うのは、こんなこと言ったらどうか分かりませんけど、嫌な仕事をしたことは一度もない。いつでもこれはやりたい、これやらなければならない、こんな風にやってみようという仕事をずっと続けてきて、
はい、
なんとかやってこれたわけだから、
はい、
例えば年もうちょっと年いってこの仕事リタイアしたらこんなことしたいとかいう意味でね、何かしたいということは特にないんです。その時その時やりたいことはやれてきたんです。ただ今言いましたように、この10年やってきて本当に高校生の数学の力が落ちてきているので、やっぱりもっと一人一人の人の中に数学が根付くようなことは本当に夢として思っています。で例えばですね、簡単な具体的、こんなん言うと抽象的でわからないんですけれども、例えば高校生で言えば、日本の高校生は文系と理系とに分かれています。ほんで、
はい、そうですね、
受験も違います。でもね、これはこんな風にして文系理系と分けて高校生の時に微分積分をやるかやらないかなんてやっているのは日本ぐらいなものです。そこもやっぱり文系理系じゃありません。みんなここまでは高校でやろうというものが一つになっているところがほとんどです。だから私は一つ具体的な夢としては、もうこの文系理系なんかやめてもらって、みんなやっぱり高校生がやるべきものはここまでだというものを全員がやっぱりやるようにしてほしい。
なるほど。
でもう一つは小さいことで、小さい方のことで言うと、小学校のことを算数と言います。で中学から高校数学と言います、
はい、
でもこれおかしいですよね。本当は一つの数学なんだから、
はい、
だからもうなんか小学校の数学はなんか全然学問じゃないという感じでなっているんだけれども、そうじゃなくて、これ夢といえば夢ですけれども、小学校は小学算数、中学校は中学の算数、中学の数学、小学校は小学校の数学、高校は高校の数学というように、小学生から大学の最初の教養ぐらいまでが一つの数学になってほしいというふうに夢を持っています。分けるもんではないと、一つの数学で言ってほしいと。
なるほど、全て一つの
数学と、うん、ただね、そのためにはね、最初言いましたようにもっと数学というのがみんなに受け入れられて、うん、でなんか特別必要な人だけが勉強するという科目じゃなくて、
はい、
みんながその人間として大人になって成長していく上でみんなに必要なもんだということが、もっと社会の中で受け入れられないと、今言ったように文系理系の区別をなくするとか、小学校から数学というとかいうことは全然実現していかないと思うので、まあ、そういうふうなに多くの人に、そういう普通に数学がみんなのものになっていくようなことについて、これからもできることをしていきたいと。最後はそんなふうになってほしいなと思っていますが、ちょっとこれは分かりません。
はい、ぜひ実現してほしいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。まだまだ伺いたいお話はいっぱいあるのですが、ちょっと前半はここで締めさせていただきます。はい、で川村先生から今回リクエスト曲を持ってきていただいたということで、紹介していただいてもいいですか。
はい、ベートーベンのピアノソナタ32番、ベートーベンが耳が聞こえなくなってから作った最後のピアノソナタです。でこれは私が先ほど言いましたように、数学者になろうと思って大学に来たけれども、やっぱりそうじゃなかったし、教える側に回ろうかというふうにいろいろと悩んでいる頃に聞いて、非常にその心を動かされたというか、そういう時だから皆さん、この曲は自分でこれからどうしていこうかと迷った時に聞くと、ものすごく勇気を与えてくれる曲だと思っています。
はい、今日もよろしくお願いします。 秋スペシャルフラットチャット、これからドリームルーツの後半に移ります。前半では現在進学塾で高校生に数学を教えていらっしゃる河村久成先生をゲストにお招きしてお話をしていただきました。後半はラジオメンバーから河村先生に質問をしていきたいと思います。ではまず新井くんからお願いします。
はい、先生っていうのはとにかくいっぱい喋らなくちゃいけないと思うんですけど、うん、このラジオもいっぱい喋んなくちゃいけないというわけで、喋りのコツといいますか、そういうものを先生からアドバイスいただきたいと思います。
最初に働いた学校は割と皆さん生徒がうるさいというかね、隣見て喋ったりで、なかなか黒板の方に集中しない。でもやっぱり後ろの方で聞いている生徒も必ずいる。そうすると前の方がうるさくても後ろまで声を届けなければいけないので、はい、その時に喋る訓練は自然にしたように思います。でも基本はとにかく口先で喉で喋らなくてお腹で喋るということがです。腹筋で喋る。そうすると声が前の方がうるさくても後ろの子に届く。どうしてか分かりません。だけど腹筋で喋るというのが、でそれは今もやっぱり自分の声の発想、発声のね、基本としてその頃身につけたものが生きているようには思いますね。
ありがとうございます。腹筋で喋りたいと思います。
ちょっと具体的に どんな感じとか今
息をするときに胸で息をするのと、それから横隔膜を下へ下ろしてお腹で息をするのとあるでしょう。
腹式呼吸ですか。
腹式呼吸ですね。で基本的には腹式呼吸をしながら喋ると、肺の息の出入りじゃなくてお腹で喋る。お腹に力を入れて、よく言うんですけど座禅なんかをするときにおへその下のあたりにちょうど力を入れて、その辺に自分の気持ちを集中して、はい、そこで喋る。胸で喋らない、
はい、
そうするときっとねいい声が出ます。
おへその下に力を入れて
そこで喋る
ような気持ちで、
はいはい、それは自分の働いた学校がそういうところだったので、声を出す練習に自然にそういうふうになったんだと思いますけれども、はい、
なるほど、はい、じゃあちょっと今から心がけながら喋ってみましょう、はい、皆さん心がけていきましょう、はい、じゃあ次に前田さん、何かありますか。
はい、ですね、やはり生徒さんの中でも物分かりのいい子と悪い子って絶対いると思うんですね、うん、で私もそうなんですけど、すごい不器用で、うん、その人よりも何倍も苦労 してきたんですけれども、おそらくその生徒さんたちっていうのは自分なりの理解に持っていくのに非常に時間かかるんじゃないかなと思うんですけれども、その不器用な生徒さんの質問に対して先生はどのようにアプローチはされてるんですか。
ね、理解するっていうのは2つあってね、目で見て理解できる人と耳で聞かないと、耳の中で耳を通してしか理解できない人とかいるんですよ、人間の理解はね、はい、そして目で見て理解するタイプの人は割とテキパキと分かっていけるんです。で耳を通して言葉として耳を通して理解するタイプの人は自分で納得して分かるまでに時間がかかるんです。でそうなるとね、自分でまだ考えているのに先生が次々やっちゃうとやる気が出ないというかなんですけれども、はい、それはその人の責任というよりもそういうタイプなので、それがだから教える、本当は教える側の方が一人一人の生徒のタイプをちゃんと把握して、でこの子は自分で耳から聞いて自分の中で反復して納得しないとわからない子にはやっぱりそこまでちゃんと教えてあげないといけないし、そういうふうにして本当はね、学生の問題というより教師の側がそれをつかまないといけないんです。ただもう一つその全体として言えることは、そういうことですから、やる気が出ないっていうのを、あるいは数学が苦手だとかいうのはどうしてそうなるかっていうと、一つの問題を例えばやるときでもですね、何が問題かがわからないから考える気が起こらないんですよね。だから本当に教師の方が教える側の責任というのは、どの子にもこれが問題だからここを考えればいいんだよっていうことをちゃんと伝えてあげないといけないんですよ。でそうするとね、問題がこれだっていうことが分かるとね、 生徒は必ず自分で考えるんです。だからこれは教える方の技術というか、問題なんですけれども、今何が問題で何を考えなければいけないのかっていうことを一人一人の生徒が分かるまでちゃんとすると。でその後結論は自分で考えてもらうと、そんな風にしてずっとやってきました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、次高木さん何かありますか。
はい、先生は数学ができるためにはまず国語が必要ということで、まあ先生がご自身がとてもその国語、まあ、言葉を大事にしておられると思うんですけども、人との会話において心がけておられることはありますか。
まずその国語というか言葉の力がですね、最近高校生が非常に落ちてきていて、それは大学の先生も受験の見て言われるんですけれども、式ばっかり羅列してあってですね、論理がちゃんと書かれていないと、言葉の中でちゃんと論証ができていないと、式の羅列の答案が多すぎる。その通りです。最近見ていると式の羅列が多いです。でそしたらそういう生徒が分かっていないのかというと、そうじゃないです。結論ちゃんと書いてるんですよ。分かっているんですよ。分かっているけれども、自分が分かったことをちゃんと言葉にできない生徒が非常に多いです。だから私はやっぱりそれではいけないので、自分が分かったことを自分でもう一度対象化してつかみ直して言葉に表現するような、そういう訓練を授業の中では心がけているんですけれども、なかなか難しいというか、確かに最近は喋れるちゃんと表現論証できるね、論証が書ける子が減ってきたと。だから私はできるだけ授業の中ではそういうことが伝わるように、論理というか論証的なことをですね、丁寧に喋るようにはしています。
ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ次私からなんですけれども、これまでそのいろんな生徒さんを見てこられたと思うんですけれども、これまでに一番その感動した言葉っていうのがありましたら紹介していただけますか。
私が最初に教員した時の生徒が一人、二人いるんですけど、一人地元で料理屋と言いますか、食堂やってるんですね。はい、和食の店をしてるんですけれども、3年前、そこへ行って久しぶりにそこでご飯を食べて、その時にたまたま3人ほど、その要するに世代の、同じクラスの子が3人ほどちょうど来ていて、はい、でその時に話をしたんです。3年前ですから、私が高校出ても30何年経ってからのことになるんですけれども、その時言ってました。まさか高校で分数を習うとは思わなかった。でもあれは面白かったと。それを2006年ですが、3年前に会った時に30何年前のことを覚えていてくれて、まさか高校で数学やる分数やるとは思わなかったけども、それは面白かったと。ああ、やっぱりなんか残ってるんだなということで、それは非常に嬉しかったですね。
なるほど、なかなかないですもんね、30年前のことを。
そういうふうに言ってくれた生徒がいたので、それはやっぱり嬉しかったです。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあもう一巡くらい聞いてみましょうかね。はい、新井くんどうでしょうか。
はい、これは切実なやつなんですけど、実は私数学を暗記で乗り切った人間で、今考える力がなくて、しかも考える癖もなくて、ちょっと苦労してるんですけど、何かちょっと無理やりですけどアドバイスを。
予備校の先生なんかで数学暗記だっていう人もいるんですよ。でもね、それは暗記で数学をやろうと思うと大変なことを覚えなければいけないわけ、たくさんを。そうじゃなくて、ほんの少しの原理をちゃんと理解してそれを応用できる力を持つ方がずっと効率はいいのでね。そうするとね、結局どういうふうに、本当は高校の時こちらがそういうふうにして教えないといけないことなんですけれども、先ほど言いましたように分数で分母と分母、分子と分子をかければ掛け算ができますよというやり方を暗記するのか、どうしてそうすれば 掛け算ができるのかっていう、そのなぜそれでいけるのかっていうことを考えることでそのことを理解するか、それはもう全てのところに行けてですね、結局あの小さいことの積み上げですけれども、なぜこうすればこの数学の等式が成り立つのか、なぜこうすればこの結論が出てくるのかとか、そういう根拠というか理由をね、いつでも考えるようにしていくといいのですが、なかなかこれは大変です。
はい、意識して原理本質とか考えていると思います。はい、
数学の本を読まれるときに、参考書を読まれるときに、特に皆さんは応用的な形で数学を勉強するわけだから、まあ、やり方をとりあえず引っ張ってくればいいわけです。けどそれにとどまらずに、ちょっとそこで立ち止まって、どうしてこれでいけるんだろうかとか、そういうことを少し考えていかれると、その使う道具としての数学もずっと自分の理解が深まっていくんじゃないかというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
もう一つだけ言ってみましょうかね。前田さん、
はい、ですか。ですね、数学的センスというものは、まあ、数学の勉強するにあたってよく聞かれることだと思うんですけれども、例えば問題を見ただけで大体の回答への筋道がパッて分かるような子っていると思うんですけれども、その数学的センスっていうのはある程度生まれ持ったものなのでしょうか。
それは例えば最初私が言いましたように、数学者になるために同じ世代で1人か2人というふうな人間になるような人は本当に天才で生まれ持ったものがあると思いますけれども、そうでない限りは必ずそれまで勉強してきた中でどんなふうに問題を考え、どんなふうにやってきたかという勉強の中で身についたことであって、それは高校2年3年生でその十数年生きてきた中ですから、急にどうこうできないので、その十数年のところを括弧に入れてしまえば数学的センスがあるようにも見えますけれども、実はそれまでの歴史の中でそういう考え方が身についてるから、そういうふうに解けるだけであってね。だから特に生まれ持った数学的なセンスというのはない。それはちゃんと勉強することでみんな身につくというふうに私は思っているし、そう思わないとやっぱり数学の教育なんて成り立たないじゃないですか。
なるほど、
そうですね。、うん、
なるほど、
ありがとうございます。
はい、まだまだ聞きたいことはありますが、この辺で、はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへ先生からメッセージをお願いします。
多くの人はやっぱり数学で苦労してきたし、できれば数学に触れることなく、もうなしで済ましてやっていきたいと思っている人も多いと思うんです。けれども一方でですね、私たちの日常生活とか全てのことがです、本当に現代のいろんな文化とか文明というのは数学がなかったらやっぱり成り立っていかないし、どんなふうにしてそれがなっているのかっていうことまで考えていくと、本当に数学は必要なことです。で、必ずじっくりと自分で考えて、で、分からないときは人に質問をし、自分で勉強していけば必ず数学っていうのは分かるようになります。分からない数学は、最先端の数学は別ですけれども、必要な数学は必ず分かるようになります。そして分かったときにものすごく大きな喜びが得られます。もう一人で机の前で本を読んで分かったとき、思わず上見てニコッとするようなことが絶対あります。だから毛嫌いせずに、嫌だと思わずに、避けずに、当初は苦しいけれども、きっとそれを乗り越えることで面白いと、良かったと思えることがあるので、そういうふうにして数学にこれからも触れていってほしいと、そういうふうに思います。
はい、
素晴らしいです。河村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今月は進学塾で高校生に数学を教えていらっしゃる河村久成先生をお迎えしてお話を伺いました。以上、今月のドリームルーツでした。それではここでリクエスト曲の紹介をお願いします。
はい、今月は塾の先生をゲストにお迎えしましたが、それにちなんで受験の時、勉強の時に励まされる曲というテーマで曲を紹介します。 この曲は私がいつも、研究室でパソコンに向かっている時に聴いている曲なんですが、聴くだけじゃなく歌ってもとっても元気になります。あ、もちろん研究室では歌わないんですけども、はい、では聴いてください。フローで GO。
Now